社労士市川の人事労務の豆知識。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年6月9日配信分です。さて今回は企業型 DC もう1回シリーズでやらせていただきたいというふうに思います。今日はですね、経営者向けの話という感じになりますので、まあ、経営者の方、それから起業をちょっと試みようかなと思っている方とか、そういう方にはぜひ聞いていただきたい。あと人事労務の方でなんかこう企業型 DC ちょっと入れたいなと、まあ、退職金制度は絶対こう入れたいなって思っているけれども、社長がよく社長が説得できないとか経営者が説得できないっていう場合には、ちょっとそういう視点から経営者個人というか役員がちょっと得する制度っていうところっていうような側面もあるので、その話をいたしますので、根回しとかにですね使うとね良いのではないかなというふうに思います。ちなみに巷でこうね、FC さんとか、あとは税理士さんとかが、社長に確定拠出年金を進めるときには多分この話がメインになってるんじゃないかなと思いますので、実際になんかすごいお得な制度ですよっていうのが、まあ、どういうことなのかということを説明したいと思います。小さい会社さんの経営者の方は、もし自分しかいなかったとしても、従業員がいない場合だとしても、まあ、会社なので、厚生年金に入らなきゃいけないと。で、厚生年金に加入しなきゃいけないような場合には、絶対に確定拠出年金は、やった方がいいです。で、それなんでかって言いますと、まず、法人にするとね、社会保険入んなきゃいけないんですよ。なので、法人なりすると、社会保険自分だけでも加入しなきゃいけません。で、社会保険料取られちゃうわけですけれども、それはしょうがない。それはしょうがないんですけど、自分の、将来の、生活費ですね。経営者も人間なんで、年を取って引退する時がいつか来るはずです。で、その時に、どのくらい老後の資金を貯めておくかっていうところは、経営者といえどやはり気にされるところなのではないかなと思います。そして、資産形成をしている方も多分きっとすごくたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。てか経営者ってすごく不安定なんです。雇用保険ないし、だから自分でちゃんと貯めとかないと将来本当大丈夫かなっていうところがあるわけですね。で、その場合に用意されているというか、国の制度としてあるのが小規模企業共済っていうのがありまして、社長が自分の収入から、小規模企業共済っていうのにかけていれば、将来的に会社を辞めた後に、退職金みたいな感じで受け取れるっていうような制度は確かにあるんですね。で、それは、もらった後にですね、自分で所得控除ができると。年末調整の時に、所得控除の欄にですね、書くところありますので、そこで書くと所得控除がされるというような制度になっているんですね。でもこれは会社から自分に、まず一旦役員報酬として渡した後の話になるんですよ。で、当然社会保険料についてはかかる部分なわけですね。で、確定拠出年金、企業型確定拠出年金の制度を導入すると、社長にいたっていうと、全額損金参入で、要は会社のお金で自分の老後の資金を積み立てられるんですよ。で、従業員の方の退職金もそうじゃないですか。従業員の退職金制度として考える企業型 DC も全額会社のお金で従業員の方の将来の、資産形成をするっていうのがこの制度の趣旨なんですね。で、給与はもちろん全額こう損金参入じゃないですか。従業員の方の給料っていうのは会社の中で考えれば、会社から見れば経費なので、で、経費として、従業員の方に、支払った金額っていうのは、もちろんそれはね、損金に参入できますし、その方々の、老後のためにやっている企業型 DC も損金に参入するのは当たり前の話じゃないですか。でも、役員報酬って、 給与と違って好きなように設定できないんですよね、実はね。で、役員報酬の設定の仕方って、まあ、経営者の方はよくわかってると思いますけれども、何個かパターンがありまして、まず毎月同額でいくらもらうっていう風に、最初に1年間ね、今年1年は毎月いくらもらいます。っていう風に、決めるっていう制度と、あと年に1回この日にいくらもらえますみたいな事前確定給与っていうのがあるんですけれども、まあ、その2種類があるんですよ。まあ、もう1個あるんですけれども、ちょっとそれはなかなか難しいのでちょっと割愛しますけど、普通に役員報酬で毎月いくらもらってるっていうのは定期同額給与っていう風に言われていて、毎年金を始めにですね、私は今年いくらもらいますっていうのを、はっきり決めないといけないんですよ。で、その金額以外のところをもらったりとかすると、それは税金、法人の方の税金がかかるんですね。なので、ちゃんと決めた金額しかもらえないようになってるんですね。で、あともう一個事前確定届出給与っていうのがあって、それは、毎月いくらとかじゃなくて、いついつにまとめていくらもらうみたいな、そういう決め方なんですけど、まあ、こっちも同じですね。それも、そういうふうに決めたところ以外は、自分の役員報酬としてもらったとしても、それは経費にできないんですよ。まあ、損金に参入できないんですね。で、なので、役員の方って、すっごい会社が儲かって、ものすごい黒字が出たとしても、黒字が出た分を自分の報酬に気楽にすることができないんですよ。まあ、したっていいんですけど、したとしても会社の税金はかかるっていうような、そういうような形になってるんですね。なので、従業員の方みたいに気楽に変えられないんですよ、給料の幅をね。っていうところもあって、結構役員報酬っていうところ以外でのその損金に参入できるもので自分のために使えるものってなくて、なかなか。で、その中でですね、実はこの確定拠出年金っていうのは経営者の方も厚生年金に入っていれば対象になるっていう話なんですね。要は社長、まあ、役員の方って、この事前にちゃんと決めた金額以外のところについては、自分のための金額、まあ、自分の生活のためのお金っていうのは、損金に入れることってできないんですけれども、これだけはできるんですよ。だから要は、会社のお金で自分の将来の資産形成ができるっていうことなんですね。でもこれ今言ってみて思ったんですけど、別に、従業員もそうなんですけど、従業員の方に対する確定拠出年金と全く同じように、役員の方も、企業型確定拠出年金の対象になれるというところになります。だから、会社の、お金で自分の将来に向けての積み立てができちゃうということなんですね。もちろん、運用してもいいわけですね。で、あと、運用益に関しては、税金かからないことになってるんです。この確定拠出年金っていうものは。役員報酬を多くもらって、で、自分でその後でイデコとかね、そういうのをやればいいじゃないかというようなことも考えられますけれども、手数料とか導入の資金とかも全部会社のお金でやれますし、退職金に回すところなので、その分ってまあ言ってしまえば、社会保険料かからないんですよね。なので、結構社会保険料を、もらったお金からいくらか、貯金しているのであれば、もらったお金から自分でイデコでかけるよりは、最初に会社で確定拠出年金で、そっちに入れちゃって、役員報酬を減らした方が、まあ、社会保険料が少しかからなくなるよっていうところも、同じポイントになってくるわけですよ。なので、役員の方の将来の資産形成として、小規模企業共済っていいよねっていう感覚がお分かりになる方であれば、確定拠出年金はいいよねってお分かりいただけるのではないかなというふうには思います。まあ、ちょっと導入の費用とか運用の費用とか、まあ、上の費用とか確かにかかるはかかるんですけれども、でもまあ、そこは、まあ、結構こう、いい感じに売り上げが伸びてる場合は、黒字の部分っていうところがあって、そこにこう税金がかかるわけじゃないですか。で、その税金をまあ、黒字の部分からまあ、ある意味その経費を使うわけなんで、ちょっとだけこう、黒字が減っちゃうわけですよね。なのでまあ、税金もその分少しお安くなるよというところも、あるといえばある。なんか経費一生懸命使おうとするんだったら、これに使った方が絶対にいいよねっていうようなのが、経営者の方は企業型 DC を嫌がるはずがないという、ポイントであります。で、これ企業型 DC って結構人数がいる会社さん向けのサービスだったんですけれども、別に 社長一人とかでも入れるんですよ。だから厚生年金に加入しているのであれば、で、あともうある程度儲かっていて、自分で役員報酬毎月このぐらいでいいやっていう分取れていて、それでもうまだ黒字が出てるのであれば、絶対にやった方がいいな、というふうに、思います。まあ、ちなみにうちの事務所も、数年前に導入いたしまして、確定拠出年金の制度で、やっております。もちろん私もかけておりますけれども、こうですね、導入すると、喜ぶ人はすごい喜ぶんで、経営者側からの視点からすると、喜んでもらってよかったなっていうような、そういうメリットもありますね。経営者の方はですね、これやらない手はないんじゃないかなというふうには思いますね。ただちょっとまあ入る年齢制限みたいなものはあるので、まあちょっとね伸びてはいるんですけれども、なのでまあまだ60になってない方はですね、ぜひ、一旦考えてみてはいかがかなというふうに思います。で、よくこう、ちっちゃな会社の社長は確定拠出年金やらないと損だ損だみたいな、そんなまだやってないのみたいな、そんな動画があったりとか、そんな論調の結構こう、なんて言うんでしょう、投資をこう進めるみたいな感じの論調の話が結構多いんですけれども、あれ別に間違ってはいない。なんかちょっと怪しいなとか思うようなやつも、企業型確定拠出年金を役員や代表に進める動画は、そうですね、なんか、そんなに美味しい話あるの?みたいな感じに書かれてますけど、本当にそうなんですよ。なのでですね、役員の方はですね、ぜひこれは導入は一回検討したらいいんじゃないかなと思います。まあ、最初の初期導入費と運営の費用が、まあ、そこかかるので、そこがですね、やってでもメリットがあるというような感じであれば、やっぱり自分の退職金と、いうところも、経営者の方は考えたいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで今週はここまでにしたいと思います。ちょっと今日は私の苦手な切り口の話だったなと思ってるんですけれども、言いたいことは伝わりましたでしょうか?あんまりですね、投資とか、そういうのそんなに興味がなくて、ただこう普通に人生楽しく生きてるとですね、やっぱりこう仕事を終わった後ですね、60、70になった時に、まあ、仕事を一生懸命しないと生きていけないっていうの嫌だなと思って、でそのくらいになったらやりたいくらいやりたいみたいな、こう自分が無理せずにこうね、人生の楽しみとして仕事を続けていきたいとは思いますけれども、さすがにこう60、まあ私はね、生まれた時は定年まだ60でしたから、ちっちゃい時は60歳が定年っていうイメージが今でも私あるんですよね。なのでまあできれば60過ぎたくらいからはそんなに無理して働かなくて済むような形にしたいなっていう、なんて言うんでしょう、小市民的な考え方からすると、まあ、毎月経営者として、無理なくですね、老後のために積み立てられるっていうのはもうそれだけで助かるというような気分で今やっております。あんまりこう意識が高い話でもないんですけれどもね、まあ、将来の不安は同じだと思いますので、やっとくとちょっと安心感があるよというところです。はい、ということで、今日はここまでにしたいと思います。はい、ということで今回はここまでです。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しておりますので、あくまでも一つの考え方として何かヒントにしていただければ幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人は労務管理のご相談、アウトソーシングなどお受けしております。退職金制度のご相談もお受けしております。企業型 DC の導入もお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士をお探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。ということで、お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。